ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs に向け取り組んでいる活動を紹介いたします。さあ、それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年でそれまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
こんにちは、NPO 法人小福会の代表をしております竹内と申します。NPO 法人小福会では就労支援とか放課後等デイサービスなど障害のある方々の支援をするのが目的で、まあ、集まって頑張ってます。で、まあ、延岡の方では笑顔の里延岡というので、お弁当を障害のある方々が作ってそれを配達するっていう、まあ、仕事をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。私は社会福祉法人愛育福祉会青少年やわらぎの里の、今は延岡総合文化センター内にあるカフェソラという、就労継続支援 B 型の、カフェの店長をさせていただいてます。松本と言います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今回のテーマがみんなが主役を目指すためにできることですね。南波さん。
はい、令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されてるんですよね。
はい、
はい、で、障害のある人もない人も互いにその正しさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、どのような意識を持って取り組めばよいのかということを、このみんなが主役ということでですね、うん、お話皆さんにお聞きできたらというふうに思ってます。
はい、たっぷりお話伺います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、今回のテーマ、みんなが主役を目指すためにできること。
はい、まずは改めてまた竹内さんより自己紹介をお願いいたします。
はい、まあ、先ほど申し上げた通り NPO 法人小福会、まあ、なぜこの仕事を始めたのかと、まあ、私の両親がまあ2人ともまあ身体障害者でございまして、父は筋ジストロフィーで、母の方はあの生まれながらの脳性小児麻痺で、その中でも私まあ育てていただいたんですけども、やっぱりあの仕事がないと、で、まあ、仕事がない中でもこう内職をしたりとか、どうにかしてこう、まあ、生計を立てた、それをこう小さいながらに見て、で、あ、やっぱり働くって大切なことなんだなと思って、まあ、 あの障害のある方々に働く場所、活躍する場所を作りたいなと思ってこの仕事を、まあ、始めたところです、
うんうんうん、ちなみにどれぐらいから廃止されたんですか？もうどれ時期的というか、
もう15年目になります、
はい、そうなんですね、はい、じゃあまたね具体的にそれぞれまた竹さんお話を聞いてきたらなと思います。じゃあ松本さん、はい、いかがでしょうか？
はい、私は、大学でもともと児童福祉の方を専攻してたんですけれども、実習で、障害のある方の施設の方に、まあ、1ヶ月ぐらい実習に行かせていただきました。で、まあ、この仕事に就いた経緯のなんですけど、まあ、その実習先で、グループホームの方のところにちょっとご挨拶に最終日にですね、うん、行くことがあって、まあ、最終日だったんでいろんなこう事業所、まあ、結構大きい法人でしたので、まあ、いろいろ最後はご挨拶回ってたら、もうちょっと日も暮れてしまって、うん、遅い時間になったんですけど、当日その日ちょうどその地区の方で花火大会があってたみたいで、そのグループホームの利用者の方々はその花火年に1回しかない花火大会をずっと楽しみにされてたみたいなんですけど、結局私が来るのが遅くなってしまって、うん、でその花火大会に行けなかったんですよね。でもそれでもずっと待っててくださってて、で僕がその本当すいませんでしたってことで謝罪というかご挨拶させていただいたら、もういいよいいよってまた来年行けばいいからってこう言ってくださった時の利用者の方々の表情であったり寛容さであったりっていうので、すごくこうなんていうんですかね、こう心を打たれたというか、まあそういう方たちに対してなんかこうこれから自分のこう人生というかそれをかけてなんかちょっとでも恩返しできたらいいなっていうのがこの福祉の道に進むきっかけになりました。はい、
今ちなみに松本さんおいくつなんですか？
はい、35歳になります。
この前確かフェイスブックで、はい、娘ちゃんが、はいはい、入学したんでしょう、小学校1年生に。
そうなんですか、おめでとうございます。
皆様のおかげで、
はい、ね、お仕事をしながらパパで会いながらということで、はい、ご家族の、ね、こともね、はい、向き合いながらされていらっしゃるということで、竹内さん、先ほどご両親がですね、障害をお持ちの方お二人ともというか、それが生活の中に普通にあった幼少期を過ごされてて、この仕事を最初から始めたんですけども、何かこういろいろプロセスがあってこのお仕事まで行き着いたんでしょうか？
そうですね、はい、やはり最初の方うちはまあ、障害のあるこう家庭ってどうしてもお金がなくて、やはりこう就職するときは華やかな仕事を選ぼうとは思ってたんですけれども、で、まあ、海外青年協力隊とか行って日本に帰ってきて、そして、まあ、仕事がなかったもんでして、まあ、アルバイトでお弁当屋さんでアルバイトを始めました。もう30代後半の時で、その時にそのお弁当屋さんがやっぱり障害者の就労支援の施設で、助手席に知的障害の子で親もいないけど18歳、家族もいないけど知的障害っていう子を助手席に乗っけて2人で、まあ、お弁当配達する中で、うん、やはりその、まあ、感動的なことがあって、
はい、
何かっていうと、その障害のある子は、まあ、やっぱり工賃1ヶ月 2,3 万しかこう作業賃が入ってこないんですけれども、その子がいるおかげでやはりこうおじいちゃんおばあちゃん、一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんのところにこう丁寧にお弁当を届けると、でその届けた相手おじいちゃんおばあちゃん、やっぱりこう目が見えないで電気もつけずに家の中で真っ暗なところにポツンとおじいちゃんが座ってる、その中にこう知的障害の女の子がまあ、玄関を上がってこたつの上まで弁当を持っていくと、でそれを見て、まあ、やっぱり感動しまして、
はい、
でそのお弁当の配達運転手をしながら、僕がいたから、僕が運転をしたから、この女の子のお仕事とそのおじいちゃんのこう食事をつなげることができたんだって、なんて立派な仕事だって思って、
はい、
自分でまあ始めたところです。
そうな、その機会をたくさん作りたいって、うん、ご自身からって思ったんですね、はい、でちょこっと先ほど海外青年協力隊っていう言葉がね、聞き逃せなかったんですけど、はい、これはなぜその海外青年協力隊に行か、どんな経緯が、
はい、本当は、はい、やっぱりさっき言った通り華やかな仕事に就きたいな、
うんうんうん、
で本当はパイロットになりたかったです、
うん、はい、
でなんでパイロットになりたかったか、 パイロットになれば親をいろんなところに連れて行けるかなと、うんうん、まあ細かいことはわからないけども連れて行けるかなと。で親はやっぱり宮崎を出たことがなかったんですね、体悪いから、
はい、
でこう介助もその当時なかったので、うんうん、それでこうまあ自分が稼いでパイロットになれば連れて行けると思ったんですけども、うん、やっぱりそれなかなか難しくて、
うん、
であの海外青年協力隊とか外国に行けば、
はい、
親をまた呼び寄せるっていう制度があるもんですから、うん、
はい、
やっぱり親をあの宮崎からこう一回外に行こう、うん、外の世界を見せたかったなと思って、
うんうんうん、
まあ、その仕事を選んだところでした。
あ、優しいね。そこでその海外に行かれた時に、うん、どちらにちなみに行かれたんですか？
私はあのブルガリアの方に行きまして、
はい、
あの例えば相撲ではコト欧州、
うんうん、はい、そうですね、うん、
で場所的に言えばウクライナの南側がルーマニア、
はい、
うん、そのルーマニアのもう一つ南がブルガリアという感じです、はい、
でそこで日本宮崎にいた生活とはないし生活を目の当たりにして、うん、でその、いろんな体調を持って日本に戻られて、でその18歳の彼女と出会って仕事を立ち上げられたっていうこと で、はい、いろんなそのブルガリアに行かれた時の見てきたものっていうのも生かされてたりはしますか、このお仕事に。
やはりまあ度胸がついたというか、
はい、
まあ、あの物おじしなくなった、
うんうんうん、
でやはり人間みんな一緒なんだなって、
うんうん、
あのもう本当人種も違うし文化も違うし教育も違うし、はい、宗教も違うんだけど、はい、やっぱ人間って一緒なんだなって、
うん、
でやっぱりこう役に立ちたいとか、
うん、
やっぱり目立ちたいとか、うん、いろんな欲求はみんな同じように持ってるんだなって、はい、っていうのでも誰を見てもこう物おじしない、
うん、
で、まあ、喋りかけることもできるようになったし、
はい、
うん、であの障害があっても普通に接することは もちろんできるしって感じ、
うんうん、あれですね、相手が自分と違うんだっていうことをもう身に染みてというか当たり前にあると、
うん、そ
の
ですね、
あの相手と自分は同じというか、だからどうしても無意識の偏見で自分と同じでしょっていう感覚が持ってし、私もそうですけどね、だけど相手は違うっていうことを思えると感じ、ちゃんとそれで対等に、対等というか対話ができていくっていうことが、それがもう何回も何回も何十年も何回も繰り返せるだから、うん、今こうやってお話しながらあの竹内さんの人となりをすごい感じてる、うん、どうですかね、松本、ね、
そうですね、
うんうん、ね、なんかすごいそれを感じて、うん、さらにもっと深く知りたくなったなと思いますね、はい、この松本さんね、
はい、
はい、あのどうですか竹内さんの話聞いて。
そうですね、最近というかさっきまで同じようなことを考えてて、
はいはい、
ちょっとあのここに来るまでちょっと別のちょっと仕事というかしてたんですけど、
うん、はい、
本当人って同じだけどなんかこうそれこそ似てるようで違ってて、
うんうん、
違ってるようで似てて、
うん、
なんか近いようで遠くて、
うん、
遠いようで近いよなーっていうのはすごくなんかちょっと今考えてて、
うん、
なんか今さっきあの竹内さんの話聞いてもうまさになんかこうちょっと考えてたことをこう言語化、うん、実際に体験されてますし、
はい、
言葉にしてくださったんですごくなんか、
うん、
なんかこうすっきりというか、はい、入ってきました話が、
ね、
はい、はい、
あれですね、やっぱりすごい不思議と、その人が求めてる時って、はい、そういったことが入ってきますよね、
はい、いやもうびっくりしました、
ね、よかったでした、
ありがとうございます。
さ素晴らしい。はい。ちなみに松本さんなんですけど、はい、ご出身は、
あ、地元延岡です。
延岡なんですね。はい、で今あのお仕事されている中で、はい、別のこともあのされていらっしゃいますよね。
はい。
はい。
はい、5年前ですかねから一応あの環境保全っていう団体を持ってまして、大竹町の方 の、はい、あの大竹川の。ゴミ拾いだとか、まあ、その川を中心としたイベントとかやったり、あとはあの大竹神社 の、はい、再建費を集めるために、うん、あのプロジェクトを起こしたりなんかしてます、
うんうん、ね、なんか、はい、それこそ地元の方々と共に、
はい、
活動をされていらっしゃってて、はい、区長さんととっても仲がいいんですよ ね、
親戚のおじちゃんみたいな感じで
いいですよね、そういう関係でね、
うん、そうなんで今どうしてもそのコミュニティが希薄化していく中で、うん、はい、 30代のですね、はい、松本さんが手を挙げて皆さんを巻き込みながら、はい、あの町を作っていく、これすごく今問題されてるんですよね。すごく地域が希薄化されてるっていうことは、うん、もあのどの町も多分、うん、自治体っていうね、はい、地域自治体であれば、うん、あの危うくてですね。でそれをいつ頃からその視点で気づかれたんですか。
ですね、もともと川のゴミ拾いから始まって、でそれでたまたま地区の方がちょっとずつ話しかけてくれるようになって、うんうん、何してるのっていうことで、でそのまあ話を聞く中で、まあ神社の課題だとか、まあ高齢化でその地域の行事ができなくなってるっていう話を聞いて、なんかこう、なんでしょうね、なんか自分にできることないかなって純粋に思った。
自分から。
はい、ですね。で、やっぱり区長さんのその地域のために、あの、足を動かされてる姿とか見ると、なんかこう、手助けというか、自分にできることがきっとあるはずと思って、もう何ですかね、もう本当にこう人の思いにいつも突き動かされる人間なんで、もうなんか本当感情で生きてるもんですから、なんか純粋に自分が心が揺らいだから、うん、揺れたから動き出したっていう感じですね。あんまり理由はないです、そんなに。はい、
そうですよね。でも心が揺らぐってものすごく大事なことで。うん、そこから人生観が変わったし見え方が変わるし、ね、あの するべきではないっていうようなものじゃないんですよね、はい、やるって気持ちになったから動いたっていうことで、うん、これ竹内さんもそうですよね、きっとその出会いがあって、うん、揺り動かされたから、はい、誰かじゃない自分が作るって
です、
はい、っていうことって感じたんですけど、
もうおっしゃる通り、はい、もう本当同じで自分も自分でしたいなって、うん、でまあどこまでできるかは分からないんですけれども、まあ、やっぱり自分誰かに言われたじゃなくてもしたいなっていう気持ちだけでした、はい、
一番大事ですよね、それね、自分で感じて自分が思って、
う
ん、
そう
それをやると、
や、そう、うん、でやることで一人ぼっちだったかもしれない、うん、その活動が不思議と仲間が自分もするって、この指たまりを自分が立ち上げたら、うん、それに自分もやる、自分もやる、自然とこう、うん、なんていうの、集まってやらないと多分それはつながらなくて、うん、で竹内さんとやっていきながらどんな方と今まですごいいろんなね広範囲なお仕事されてきてると思うんですけど、うんうん、どんなつながりが生まれましたか。
あ、どんなつながり、
はい、
人
とかお仕事とか、うん、
やっぱりこんな風にラジオにこう、うん、声がかかる、
はい、
これもやっぱりこうつながりだろうし、で例えば延岡で祭りがあると、祭りに出店させていただく、はい、するとやっぱりこういろんな人とこう、あ、懐かしいね、久しぶりねっていうような人と、はい、でやっぱりうちの施設で絵画展とかイベントをして、はい、するんですけれども、でそれも結局、まあ、先ほどおっしゃった通り巻き込み力、
はい、
うちの施設のは障害のある方々が頑張ってます、
はい、
働いてます、うん、けどやっぱりそれアピールしないと、うん、まあ要は分かってもらえない、うん、じゃあアピールする手段として絵画展をして、で絵画展します、集まってきてくださいって、で何人来たかが、まあ要はそのバロメーターというか自分たちの巻き込み力、
はい、
今回は800人しか巻き込めなかったねって、うん、今度は1000人目標に巻き込もうよとか、うん、そんな感じで、本当いろんな、それでまたいろんなつながりができてきて、
うん、はい、
で、まあ、それが障害のある方々と地域がつながればいいかなと思っているところです。
そうですね、目的がそこで、でその中で方法がいくつもあって、うんうん、でその中で、取り組み方法を知恵を出して考えながら行って、数値目標を掲げて、でそこにみんなでチャレンジしていくっていう、
ね、目標ができるわけですよね。
そう、
次に次にっていう感じで、
そう目標があることによってみんなを巻き込んでいけるって、それもいろんな価値観があると思うんです、全員違って当たり前だから。で全然違う人同士があるものに向かって進んでいくっていうのは想像ですよね、クリエイティブな仕事
です
よ ですよね。でそれが絵って最高だなって私は思うんですけど、松本さんいかがですか今の。
そうですね、まあ自分の場合はまあ、B 型事業所っていうところで、
はい、
まあ本当いつも 心がけてるのは手の届く範囲でこうやっていくっていうところ、うん、まあ、スタッフ一人一人のこうなんていうんですかね、こうやりたいこととか、まあ、それこそニーズとか、うん、そういうのをこう考えた時にやっぱりスタッフの、まあ、リズムであったりとか、なんかこうなんですかね、こう大事にしているものっていうのをやっぱちゃんと守っていかないといけないなっていうふうに思ってます、うん、一方でやっぱり竹内さんが言われるようにやっぱり知ってもらうとか、うん、広げていくっていうところもすごく大事なところなので、うん、まあ、その生活って、スタッフの生活っていうものにこういい影響を与えるけど悪い影響を与えないように、例えばすごく忙しくなったりとか、うん、生活リズムが変わってしまうとかっていうふうにならないように、すごくこう天秤にかけてというか、バランスを取りながら広げていくっていうところはすごくこう一緒かなっていうふうには感じてます、
はい、なるほど、ではここで1曲、松本さん、はい、曲紹介をお願いします、は
い、じゃあ紹介させていただきます、はい、スペシャルアザーズと、サイプレス上野とロベルト吉野でドアです。
共に笑顔でありますように。
Yo yo yo。サイプレス上野とルベンと吉野とスペシャルアザス。スペシャルコンベンス。We are Yokohama。Let's go。自分の宝物を持った奴らが繰り出す、いつも以上に爆音で響かす、感じたことない自分自身引き出す、酔いしれる酒と俺に僕は鳴らしそう前乗せる音に、それが唯一の特技、他に何かありゃやめてる、遠くに吐いた唾なら切磋飲まねえけど、やらなきゃ吐いた場所で寝てるかもね、超とても光浴びたならまだ先があると思うから、ドアノブを握ったならよ、あとは開けるだけだから
さ、今回はみんなが主役を目指すためにできることをお送りしております。
はい。今先ほどですね、竹内さんと松本さんから熱くて優しい思いをですね、うん、はい、お聞きして、今回のテーマにヒントがたくさんあるように思うんですよね、うん、はい、何が大事なのか、どうすればいいのか、心持ちであったりとか、うん、行動であったりとかっていうことをですね、すごく強く強く感じたところなんです、はいはい、で、それぞれオストミが、竹内さんは A 型で、松本さんは B 型のシーンで、これリスナーの方々、うん、A? B? 一体何？そうそう、って思ってる
けど、うん、何が違うの、うん、ということですね。
そうですよね。それをちょっとですね、竹内先生からですね、具体的に分かりやすくちょっと教えていただけたらというふうに思います、はい、お願いします、
は
い、
就労支援をする福祉施設で、就労だから働くのをお手伝いするのが仕事です、うん、なので介護とかそういったことはほとんどないです、うん、
はい、
で A 型と B 型、その就労を働くのをお手伝いするのに A 型と B 型、まあ、簡単に一言で言えば あの雇用契約を結ぶか結ばないかです。じゃあ雇用契約って何じゃろうかってなるんですけども、結局雇用契約っていうのは会社側と、私はあなたを時給900円あるいは1000円で雇用しますけど、あなたはあなたで義務を果たしてくださいねっていう契約になります、はい、なのであのまあここ福祉施設だよね、就労支援だよね、僕障害があるからここで働きます、いいよ時給1000円払うよ、その代わり時給1000円並みの働きはしてくださいねって、うん、まあ要は業務命令ができます、はいはい、で B 型っていうのはそれがないので、うん、まああの要は、まあ、言葉はあれですけども、こうゆっくりのんびり、うん、なんかな自分のペースで働けれる、
はい、
要は自分のペースなので、例えば1時間に普通だったら10個作れるところを1個しか作れなかった、うん、それでもよかよって、うん、もう自分のこうできる範囲で、まあ、手が動かんから手がかなわんから、うん、まあ、1個になっちゃうけど全然いいよっていうのが B 型の感じです、
うん、A 型は、契約なので、はい、その義務を全うしてほしいと、うん、あの会社側が、うん、この、ことをやってほしいっていうことに対してお仕事で返すっていうことですよね、うん、はい、で B 型に関したら、緩やかな支援をしていくっていうことになりますかね、うん、緩やかというか、本当にこうリズムを見ながらというかっていう形、ね、うん、
その人のペースに合わせ
ながらっていうことになるんですよね、はい、じゃあ今松本さんのところは B 型ですね、はい、はい、でスタッフさんなんですけど、お仕事しながらですね、はい、こう日々感じてることとかっていうのは、いいこともちょっとあの辛いなと思うこともそれぞれ終わりだと思うんです、はい、毎日ですね、はい、で話せる範囲でいいので、はい、ご紹介していただけたら嬉しいです。
はい、はい、どっちから話したいですかね。まあ話の流れ、
話の流れで、
まああのまずあのいつもスタッフがだいたい4名ぐらいあの交代で通われてるんですけど、はい、うんうん、あのカフェに来て働きたいって来るのがこうすごくこうポジティブ、うん、いつもこうあの前向きに来てくださってるっていうのはすごくこう、はい、嬉しいなって僕自身も思ってます、
はい、
であのやっぱりこううちのお店のコンセプトっていうか僕は勝手に掲げてるんですけど、うん、まあ、あのお客様にとってはもちろん、ここで働くスタッフにとってもいい場所、いい居場所作りを目指していますっていうコンセプトをまあ掲げさせていただいて、まあ、お客様にもそのことをお伝えしてあの理解をしていただいているところなんですけど、その居場所作りっていうところはすごくこう大事にしています。もう家とその事業所の行き来がほとんどなんですよね、まあ、コロナもあってっていうところで、じゃなくこうなんかこう特別な、まあ、仕事場であるけど特別な、まあ、サードプレイスみたいな居場所になってほしいなっていうのはすごく感じます。
居場所、いい言葉、はい、大事ですよね。
居場所、いていい場所、
うん、そうですね、うん、ただ一方ではやっぱり一般の、まあ、一般のといいますかお客様をこう受け入れますので、すごくこう大勢来られたりとか、うん、来ていただいたりとか、うん、まあ、本当に、まあ、土日その文化センターでイベントがある時とかも、はい、すごくこう慌ただしくなる時があります。やっぱりそういった時にスタッフにやっぱりこう頑張ってもらってたりとか、ちょっとやっぱりそういった状況になった時にすごく緊張感が出たりとかっていうので、うん、まあ、僕自身もそのお客様の受け入れの仕方とか、うん、まあ、そういった対応事前にそういう状況を招かないように、すること、うん、ただお客さんにとってもちゃんとそのサービスを提供できるようにすることっていうところはもういつも日々反省と悩みを繰り返しながら、まあ、一番いいスタイルっていうのはもうずっと模索し続けているのが、はい、現状ではあります、はい、
うん、でもこうなんていうんですかね、たくさん人が来て美味しいものを食べて、はいはい、でスタッフさんが疲れてるんだけどやりきった感の顔っていうのは、はい、どうでしょうかね。
そうですね、まあ疲れてはいますね。やっぱ疲れて帰りの僕を送迎するんですけども、はい、こうやって寝てたりしたりすると、うんうん、本当に頑張ったなと思うし、うんうん、なんかこうやっぱり頑張られた分、なんかこう自分で あの私ができるなんかこう特別なプレゼントじゃないけど、うん、まあ、ものとかまたそういうのじゃなく、なんかこうちゃんとこうそこにこう応えるようなこう支援、うん、あのサポートっていうのはやっぱ大事かなっていうのは、
一人ずつ入るその人にも配慮ですよね、
はいはい、
その人その人が違うから、はい、っていうことなんですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、竹内さんいかがでしょうかね、長く取り組みされていく中で嬉しかったなと思うことと、やっぱりこういうことつらいな、もっと良くなったらいいなと思うことって終わりだと思うんですけど、はい、教えていただけたら嬉しいです。
あのやはり、まあ、A 型なので雇用契約で、まあ、要は受け取るお給料も、まあ、ちゃんとした金額で、ご家族の方が安心していただける、
ね、う
んうん、やはりあの朝家を出るときに障害のある方が、あの施設に行ってくるわじゃなくて、稼ぎに行ってくるわって言わせられる、
うん、なるほど、
まあ、それがこう、そういうのも聞いて、あ、よかったなって。
うんうんうん、
で、やっぱ、まあ、あと生活のこう質を上げられる。やっぱりどうしてもお金必要なので。
はいはい、
あと、あの、まあ、ですね、あ、悲しいなと思うことは、やっぱり、まあ、A 型で、まあ、今はもう全然なくなって変わってきたなと思うんですけど、はい、最初の頃は、
はい、
あそこの施設は障害者を働かせよるが、障害者を働かせて弁当を作らせて売ってるがって、まあ、要は働くをお手伝いするという概念がなかったし、はい、障害者を使ってビジネスしちょるがってこうやっぱり誹謗中傷はアップです。もうそれもだいぶなくなってきた、
はい、
それやっぱりこう、まあ、こういう A 型 B 型がどんどんこう街の中でこう活動するようになったから、障害のある方が働いても当たり前だよねっていう文化が少しは出てきたのか、できてきたのかなとは思うところです。
確かに働く機会ね、それは生きる機会であったし、自分も表現する機会であったりということを誰も奪えないんですよね。でもそれを勝手に人は自分の思い込みで奪ってしまってきた社会があって、でそれを本当に少しずつ少しずつ細やかにやっていく、それは働いている方々とか、先ほどのお家に入ってあのお弁当を子育ての上に置いていくって、そういった丁寧なこと一つ一つで、口コミであったりとか、そういったものが知ること、不安から分からないことはみんな不安だと思うんですよ。その不安が解消されていくプロセスがやっぱり時間がかかって今にあるのかなって、ね、ちょっと思います、すごく思いましたね。松本さん、どうですか、
ね、そうですね、やっぱりあの以前ね、そういったお声があって、でそのやっぱご苦労されたこともたくさんあると思うんですけど、やっぱあのそれこそ今回のテーマでいうみんなが主役、誰でも、うん、そこにもう障害があるからとか、うん、ないからじゃないんですよね、
うんうん、
やっぱりみんなそうなんですよね。多分これ私もそうかもしれない、うん、やっぱり居場所だったり、うん、社会と関わってやりがいとか、うん、もう誰もがこうやっぱり必要なことだと思いますね、う
ん
う
ん、ですね、
うんうん、
あの私は権利だと思ってます。そこにいていいっていうのはですね、誰からも奪っちゃいけない、うん、奪ってほしくないというか、だからちなみに私もなんかやっぱりできないことたくさんあるんですよ、うん、できないことだらけ、もうあの不完全な人間です、うん、もうね50今年2になるんですけど、不完全で、不完全ながらでも完全な人って世の中に私いないと思ってて、誰もが不完全だから、得意なことを出し合いながら社会を作っていくっていうことで、障害があるとかないとかっていうふうなことではなくて、違いがあってできることもあってできないことがあって、それで知恵を出しながら、あの生きやすい社会を作っていくっていうことかなって思うんです。竹内さんどうでしょうかね。
お互いを認め合う、
まさにそうです、
ね、
なんでこれができんのやじゃなくて、あ、これができたんだねってこうできるところに目を向ける、
うん、
で、ね、なんでできんとやーって言う人に限って、うん、あんたもこれができんじゃんってこう、
確かにそうなんですよ、ね、ありますよ、ね、すごいそれありますね、自分のことを棚に上げてっていうのが ね、
うん、でもね、お互いが認め合うような地域文化になれば、うん、先ほどおっしゃったの、はい、 地域 の, きあの気迫か、うん、人間関係の気迫か、うん、もうそれもなくなっていくんだろうなって、
うんうんね、本当にそれは強く思うんですよね、はい、私だってちなみに私苦手なのは人の顔と名前を覚えられない
んです、うん、そうなんですすっごい苦手で
私覚えましたなんか苦手なんだけど、はい、苦手なことを知ってるので、うん、あ南波さんこんな人だよねって思って話をしてくれる
気づかなかった
気づかなかった演者ですっていう感じね。本当にね、こんな社会なんですけども、先ほどね、イントロのところでですね、今年の4月1日から障害者差別解除法がもう一気に変わってですね、はい、知ってる人少ないかもしれませんね。合理的配慮の提供が義務化されたっていうのがこれ大きいですね、はいうん、今までは改正前はですね、不当な差別的取り扱い行政機関なども禁止で事業者も禁止だったんですけど、うん、合理的配慮の提供っていうのは、うん、前までですね、行政機関は義務だったんですね、うん、で事業者はですね、努力義務だったのが実は、うん義務になった。
義務、ね、
これすごく大きなことでですね、はい、いわゆる共生社会、はい、もう言葉で言うとですね、障害のある方から申し出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどに通じて、うん、共生社会を実現することで目指しますということで、はい、例えばこんなことをしたいって言ったから、いや無理、うち無理です、うん、っていうものではなくて、うん、しっかり対話をしてできることを模索しながら、解決策を考えていくってことを一つ一つやっていくっていうことが義務化されたっていうことなんですけれども、これ松本さん、はい、どう思われますか。これですね、
そうですね、まあ、本当南波さんが言われるように、これって本当に一つ一つを丁寧に向き合うことなのかなって思います。まあ本当、障害のあるとかないとか関係なく、まあ、自分の生活の中で、やっぱりこう毎日が慌ただしいと思うんですよね。私もそうですし、仕事であったり子育てであったりじゃなくて、なんかこうやっぱりこうその社会の流れ、この忙しい社会の流れの中でいかに、まあ、その流れに乗りながらも、自分のその気持ちというか、はい、大事だって思うところにやっぱり丁寧に目を向けて、時間をかけてでもやっぱりしっかりと対応していくっていう、まあ、訓練というかそういうの生活の中でやっぱこう、なんて鍛えていくというか、しかないのかなって、ねうん、やっぱ大きいことってやっぱ生活の中にいっぱい大きいことを成し遂げるためにもやっぱ生活の中が日々が鍛錬というか、はい、まあと思ってるので、うん、もう仕事だからとかじゃなく、うん、やっぱ生活の中っていうところをやっぱり大事にしていきたいとは思ってます。はいはい、
まさにこれの法律って障害手帳あるなしって関係ないんですよね。と、はい、いうことは大きく見たときに一人一人の私たち一人一人のことなんですよね、はい、で それに対してできない理由をもう無理だからとか、うん、バスンってこうピシャってドアを閉めるわけじゃなくって、じゃあどうしましょうか、どうやったらできるっていう機会の提供ですよね。それを知恵を出すことによって今日じゃ今ないアイデアが生まれてくる。これはきっと共生社会っていうね、難しい言葉じゃないんですけども、はい、その障害があるないじゃなくて私たちそれぞれもそうなので、生きやすい社会に対して配慮してもらえるっていうことで、5年後10年後に生きやすい社会を作るための一つのステップなのかなって、はい、法律の作りかもしれませんけども、そうしないと気づけないっていうことかなってちょっと思ったんです。竹内さんどうでしょうかね。
合理的配慮、こう漢字が5文字並んでこう熟語みたいですけども、はい、ざっくり言うとこれって思いやりとか気配り
そうですね
ということだよなと、うん、なのでこうまあ合理的配慮、要は思いやりが義務化されます、
うん、
やっぱり
言葉、
うん、まあ国もそうだし、こうまあ、もしかしたら思いやり気配りがどんどんどんどん薄れていって落ちていってるから、やっぱりこういう法律ができるのかなとも思ったりとか、けどまあ昔は昔でやっぱり普通に差別もあったわけだし、なのでやっぱりこの合理的配慮の提供が義務化される、やっぱりこういうのがあるだけでも何かのきっかけになるんだろうなって、でこう合理的配慮、思いやり気配りが欠けてる方々にこうなんですよってこう、まあ、こっちが理論武装できるというか、
それはあると思いますね。いろんな方がいて、法律だからって言って入る方もいらっしゃれば、それじゃなくても入る方いらっしゃいますからね。だからあの法整備っていうのは社会を変える大きな大きな仕掛けだと思いますね。パワーになります。でも日々の生活の中の思いやり、心配り、目配り、心配り、気配り、目配り、気配り、心配りが普通にできればですね、建設対話っていうのはできることですけどね。
でやっぱり学校で、あ、そうそう、日本には道徳の時間っていうのがあります、はい、で外国なかったです。でやっぱりこれもやっぱり日本に道徳の時間っていうのがある、その教育の中でそういう思いやり、気配りっていう時間があるので、やっぱりこの日本の、まあ世界的に結構日本今人気あるんですけど、まあ、その文化が保たれてるのかなと。けど学校の教育力も、まあ、先生方一生懸命頑張ってらっしゃるけど、いろんなこう働き方改革とかで、まあ、難しいところになってきてる。なんでやっぱりこう国全体としてこう思いやりのこう提供が義務化って、
ね、今一度みんなでという感じですね。
わ、
かりました。ではここで竹下さんリクエストご紹介お願いします。
はい、紹介させていただきます。 There must be an angel、 そこにきっと天使はいるよって、ユーズリズミックです。どうぞよろしくお願いします。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今日はですね、みんなが主役を目指すためにということで、竹内さんと松本さんにゲストに来ていただいております。はい、はい、で先ほどまでですね、 お二人の人となりであったりとか、障害者雇用に関することであったりとかっていうのをいろいろね、お話をお聞きしてきたんですけども、この前なんですが、2月3月に、この延岡市役所で行われた SDGs のワールドカフェですね、みんなでしゃべり場というところで私ファシリテーターをさせていただいたんですけども、その時にですね、松本さんがですね、はい、お越し、スタッフの方と一緒にお越しいただいて、とっても温かな空気の中で対話
こういったことが対話なんだっていうことを皆さん気づいていただけてですね、今日からできる一歩ということでね、うん、お持ち帰りいただいたというふうなイベントをしたんですけども、うん、これに対してメールをいただけるんですよね、
はい、ありがたいです、
ありがとうございます、
は
い、
先日ワールドカフェみんなで喋り場に行ってきました。カフェソラさんの美味しいコーヒーと焼き菓子いただきながら大変有意義なイベントでしたと。そして幅広い年代の方と意見交換することで交流が生まれ、気づき、学んだことを家族や友人に話すことで少しずつ SDGs が身近で当たり前の社会になるといいなと強く思いました。またこのようなイベントがあれば今度は私の子供も連れて参加したいですというリスナーさんからのメッセージです。
嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、その時にですね、1日目かな、
はい、
お越しいただいて、はい、どんな感じでした？松本さんスタッフ側にいたのでですね、はい、多分いろんなことを見えてたと思うんですけど、はい、ちょっと感じたことを、はい、お話ししてもらえたらと思います。
はいはい、当日はご参加いただいた方にコーヒーと焼き菓子の方を準備させていただいたんですけど、ちょっと そちらの業務の方で内容とかはそこまでこう把握はできてなかったんですけど、やっぱり生さんが言われるように会場の雰囲気がすごくいいなっていう、私たちって影武者的な役割だったんですよね、そのコーヒーを提供したり、はい、影武者なんですけど、なんかその会場の中の一体というか、うん、一部に慣れてたのかなって、それは参加したスタッフもそうであるし、本当にここにいていいんだっていう、うん、みんなで一つの会場を作ったっていうのはすごく
感じました
。一体感ありました、うん
ね、すごい、はい、温かい空気の中、はい、話しやすさ、
はい、
そう、こういう会議方法ってあるんだっていうことをね、ある区長さんが言われてて、でやっぱりこう先ほど思いやりが法律になってくるっていう中で、それをするためにやっぱり話せることが大事であって、じゃあどうやったら話すのかっていうと、やっぱりその方との質、関係性の質ってよくね言葉で言うかもしれませんけど、心の安全地帯であるということはやっぱり私たちが作らないと難しいところじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、でお店にも来られるんですよね、はい、もう次はないのって言って、
あですね、うん、個人的に問い合わせがあったりとか、うんうんうん、いつするのとかいう声いただいて、うん、そっちの南波さんにお伝えしたい、
うん、どうでしょうか今後、はい、今後ぜひね、でもこれは市役所の方にもね、うん、お話ししたんですけども、はい、継続することが打ち上げ花火もすごく大事なんだけども、はい、継続して今回 SDGs というそのテーマだったかもしれないんだけど、そうではないテーマでもそれぞれが対応の場を設けるように意識してたりかな、計画してしっかりやっていくことによって対立しない関係性、うん、ができる、そうすることで声なき声を拾い上げることができるので、うん、やっぱりこういった対応の場っていうのは今からこそ必要なことなのかな、どうしてもこういうの大きな方で物事がね進んでいく社会じゃないですか、そうですね、はい、だからそれがねできるようになったらいいなっていうふうに思うんですよね、うん、で実はね松本さんって SDGs にちょっと懐疑的だったんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですか、
うん、はい、
SDGs がこういろいろこう叫ばれるようになって、うん、ちょっとやっぱりこう一歩引いていたというか、うん、まあこう周りからはその活動とかが SDGs に関わることだよねとは言われてたんですけど、ちょっとこう抵抗があったんですよね、はい、まあ、棚からボタン絵に描いた餅じゃないけど、うんうん、でも実際それワールドカフェ以前にちょっと南波さんと一緒にお仕事させていただく機会があって、その時にもう完全に南波さんの影響といいますか、うん、もう南波さんのその熱い気持ち、うん、まあ本当心が揺れたというか、こんなに本気でパフォーマンスとか関係なく本質的に物事を考えていて、それをちゃんと言葉にできる、自分は大人ですけど大人がいるんだっていうので、ガラッと考え方が変わって、
南部さんこれはすごく嬉しかったんですよ、はい、やっぱり懐疑的だと、うん、そうは言ってもねみたいにいいことばっかり言ってっていう、
やっぱりねまだ多い、ね、
多いです、もうすごく多いです、はい、でもその中で実はそうだったんだねっていう風なことに気づいていただくというか、はって思う、うん、だからきっと一番は無関心なんですよ、うん、
懐疑的に思ってくださるのがすごくありがたい。それは雑音化してるからです。なんかモヤモヤがあるから。で一番ちょっとあのチャレンジしたのが無音のところ、あの無関心層、はい、この障害者雇用、その誰もが多様性というところも無関心の方は音にもならないんですよね、だからそれをどう気づけるような、もう雑音でもいいですよ、なっていくことをやっぱり取り組もう、なんていうんですか、根気強く取り組んで仲間を増やしていくことがやっぱりあのなんていうんですかね、近道、遠道だけど近道だと思ってて、それにはやっぱりガチでやることなのかなって、だから言われたんでね、こんなガチでやってる大人がいるんだって、ガチでやって。もうね、私はその、はい、誰もが諦めなくていい社会を作りたいっていうのが私の大きい目標ではあります、2030年ですね。ちなみにここから最後です。竹内さんが思い描く、はい、未来の形、2030年、2050年でもいいです、どんなあの宮崎、地域、日本、世界ですね、こんな風になったらいいなと思うようなことをね、添えながら、はい、教えてください。
やはりあのやっぱりお互いを知り合う、でさっきあの対立的な関係とか、やっぱりそれってなんでだろうって、やっぱり相手のことを知らないから、知らないっていうのは恐怖心になってくる、恐怖心になってくると防衛的になる、防衛的になるからなんかちょこっとあると今度は攻撃的になる、
そうですね、
結局知らないからそういうのにどんどんなっていく。で希薄化っていう、さっき地域の希薄化、例えば PTA 活動だって今時 PTA に入らなくてもいいとか、そういう風になってきた。で小学校の集団登校もなんかこうなんかルールがあるみたいで、集団登校に入る入れないがあるらしくて、それもどんどんどんどんこう分断化されていくようなって、だまあ自分が将来こうなってほしいなと思うのは、一昔前ってあの隣の家にね、昨日喧嘩しよったねーって、何があったってこう、まあ、夫婦喧嘩に隣の人がこう割り込んでいく、
まあ、そのおせっかいおばちゃん、
そう、おせっかいな人が増える、
私もそれすごく思います、
そしたら地域がつながっていくよな、
困ってたな、この間こうやって言ったけどねって、ここですよね、
そういう地域のつながりがまた強くなる地域がいいなと思ってます、
はい、ありがとうございます。松本さんお願いします。
はい、まあ、僕はあの環境にすごく関心があって、あのやっぱりこれからの、まあ、生活消費のあり方だと、まあ、地球で上手の生活が難しくなってきてるって言われてる中で、あの僕はあの2人娘がいるんですけど、まあ、自分の子供もそうだし、これから誕生する新しい命、未来の人たちにとってやっぱり当たり前のように温かいご飯を食べて、温かいお風呂を入って、温かいお布団で眠れる、そういう地球をもうシンプルにあの残していきたい、もう本当ただただそれだけです。
そうですね、はい、さあラストナンバーも流れております、はい、緑黄色社会のドンっていうナンバーですね、ナンバー今回、
ね、
今回、はい、あのこのね、緑黄色社会のドンっていう、これ用意ドンなんですよ。
そうですね、まさに、
まさにスタートしましょうという、はい、でその中に私好きなですね、あの歌詞があって、ちょっとご紹介したいんですけど、僕ら出来損なう生き物だろ、足りないに違いないからこその高い期待をしようと、あの違いがある頃こそいろんなことが生まれていく、それですごいキラキラして希望があることなんじゃないかっていうふうなことに私すごく好きなんです。そしてまだなんやかんやだだこねてる、そのバイタリティ無駄にしない、無駄にしないでって、もうあれなんですよ。だけどそれを違うエネルギーに起こすことによってもっとすごいパワーになっていくんじゃないかなっていうふうに思いましたので、そう、互い違いがあるからこそ美しい、こんな社会を私たちはリスペクトして作っていけたらなというふうに思います。
どんどん
用意どんでスタートです、これから、
はい、ありがとうございました。
今回のゲストは NPO 法人小福会代表の竹内和弘さん、社会福祉法人愛育福祉会カフェソラの松本のりゆきさんでした。ナビゲーターは FM の文化の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ここから SDGs、 この番組は株式会社グローバルクリーンの提供でお送りしました。
世界が見たいですか？